あけぼのが亡くなったっていうね、今日は。
あ、そうなんだ。
ニュースで、あのね、皆さんご存知だと思いますけれども、元横綱、
はい、
で、プロレスラーだった本名あけぼの太郎さんがね。
太郎なんだ。
そう、本名はあけぼの太郎さん。
へ、
うん、出生時のお名前が、チャド・ジョージ・ハヘオ・ローエンさ
ん
がお亡くなりになりまして、まあ、おそらくね、今晩のニュース番組とかでは大きく取り上げられることになるのだろうと思うんですけれども、やっぱりそのあけぼのでよく言われてたのが、
うん、
日本人より日本人らしい力士だったと。
うん、
あの褒め言葉としてね、
うんうん、
まあ、すごく礼儀正しくて、あの後輩の指導にも熱心で、まあ、義理人情に熱いみたいなさ、
うん
うん、まあ、でも日本人より日本人らしい、まあ、それはあけぼのさんのメンタリティが素晴らしかったって話なんやけど、
うん、
ハワイ出身のあけぼのさんが素晴らしいところが、それが日本人より日本人らしいっていうならば、それは普通にハワイの人らしいでもいいのではないかということも少し考えたり、
確かに、
うん、しつつ、その良さは別に日本人の良さなのかいっていうところはさ、
うん、
少しありつつで、あの、ね、一つ思い出したのが、あのハワイの、ね、国民的歌手と言ってもいい、
はい、
イズラエル・カマカ・ビボ・オレさんっていう、
ああ知らない、
まあ、歌手のすごい有名な、ね、ハワイでは歌手の方がいらっしゃって、
うん、
もう亡くなりになってるんですけど、
うん、
その、ね、イズラエル・カマカ・ビボ・オレさんの曲で天国から雷っていう曲があるのよ、
うん、
ローマ字でね、
え、ローマ字で、
ローマ字で
天国から
雷、
雷、
うん、あのアルバム収録ももうそのまま、一応サンダーフロムヘブンっていう、
うん、
まあ、意味の、まあ、カッコ付きの英語のタイトルもあるんやけど、
うん、
まあ、天国から雷っていうこの曲はね、さすがにちょっとこの番組では語れないので、ぜひぜひね、あの YouTube 等々でね聴いていただきたいんですけれども、
Spotify とかね、
Spotify とあるはずです、
うんうん、
いろんな Apple Music でもあるはずです。
いいタイトル、
ね、ですごくいい歌なのよ、
うん、
でどんな歌かというと、あのね、ジェントジャイアンツっていうのところから始まるんやけど、
はい、
まあ、ジェントルジャイアンツ、あの優しい巨人っていうね、
お、
うん、あのジェントルジャイアンツフロムザカントリーサイドっていう田舎からやってきた、うん、すごい気は優しい力持ちの歌だよって、
うん、
で彼らはが、あの異国の地でチャンピオンになったんだって、
うん、
国民的ヒーローでみんなのアイドルなんだ、それは日本ではねっていうところから始まって、サビがあけぼの武蔵丸円弧錦っていうね、あけぼの武蔵丸円弧錦っていうのがサビなの。
へ、
でこの歌詞がね、やっぱりその言ったら、これはあのハワイの田舎から異国の地へ、まあ、日本とか1000マイル以上彼方へと家族と離れ離れになりながら旅立って、寂しかったり孤独だったりしながら、でも困難な夢に挑戦した、これはハワイの人たちの威厳あるヒーローの物語なんだっていう、
うんうん、
そのハワイのが生んだ素晴らしい相撲取りを称えようっていうさ、
うん、
曲で、で、まあ、そのね、武蔵丸、武蔵丸じゃない、あけぼの太郎さんって外国出身力士で初めて横綱に、
あ、初なんだ、初、
うん、だその前には小錦とかがいたんやけど、
うん、
小錦は横綱になれなかったのよね。
お、白鵬とかより前なんや、
もうはるかに前、
うんうん、
90年代はやっぱりそのハワイ出身力士っていうのが、海外から来たすごい強い、
うん
うん、人たちだっていうのがあって、で、まあ、多分相撲協会の中でもろもろちょっといろいろあって、ハワイからモンゴルへとね、
うん
うん、そのリクルート先が移っていったんやけど、
リクルート、
リクルート先が、で、 でもっていう中でやっぱりそのやっぱりハワイから日本にさやってきて、初めは言葉も分からずに来てよ、ですごい独特のルールのある世界 で本当に多分そのハワイとかで日本よりもさ家族のコミュニティの絆が強かったりするからさ、 それは孤独よね、
うん、
っていう中で本当に戦ってきた人たちで、まあ本当にはまあ小錦の時とかだったらその実力はあるし結果も出してるのになかなか横綱になれないのは、やっぱりその日本人が横綱は日本人じゃなきゃやだみたいなさ、
うん、
ってところがあったんじゃないかと言われていたりとか、
うん、
まあ、実際に未だに相撲の中だとさ、あけぼの太郎さんも日本人やしね、今国籍で帰化してるから、
うん、
あとは帰化した人が優勝した時に、 日本人なのに、だ外国人力士とは言わんけれども外国出身力士みたいなさ、
うん、
言い方をして、でそれはそれでルーツやからいいんやけど、久しぶりにその日本生まれの日本人力士が優勝した時になんか何年かぶりのみたいなさ、
うん、
外国出身力士を除く何年かぶりの優勝みたいなで盛り上がったりする中で、
うん、
やっぱりまあそのね横綱はすごい語弊がある言い方やけど生粋の日本人がいいみたいなさ、
うん、
生粋の日本人ってないんだけどっていうのが今より激しかった時代に、やっぱりそのね、まあ、言うたら移民の人たちなわけですよ、
うん、
ざっくり言うとね。で、まあ、そのあけぼの太郎さん自身がお父さんはあのアイルランド系の血を引くお父さんなんで、その白人のルーツも持ってると、
うん、
さらにお母さんはキューバ系アメリカ人なのよね。
へー、
だからもういろんなあのルーツを持ってる、うん、そうだ、いろんなルーツを持ってるハワイ系日本人という、
う
ん、うん、まさにこの近代ならではの、
うん、
その豊かなルーツを持ってる方なんで、なんかそういうところももっと着目されてもいいのかなってね、その日本人より日本人らしいとかだけじゃなくて、
うん
うん、素晴らしいハワイのチャンピオンでもあったわけやし、
うん、
でハワイの人たちにとってもね素晴らしい俺たちのヒーローだったっていう、
うんうん
うん、そういうところも含めて、まあ、それはやはりそのねあけぼのがいかに偉大なスポーツマンだったかっていうところは、ちょっといろいろ思いを馳せると同時に、だからまたそのこのさタイトルが天国から雷っていうさ、そのフロムヘブンっていうのを改めてこの時期に聞くとちょっと泣いちゃうよねっていうね、うん、
なるほどね、
うん、
かけれないのがねちょっと残念ですけど、
あのねめちゃくちゃいい曲やから、
みんなこのラジオ一回止めて、
そう今ね今それでは
一瞬休憩して聞いてもらって、
ね、
あこういう曲かとなってほしいですね、
うん、大丈夫ですか、あの Spotify で聞いてらっしゃる方はこれ聞きながら YouTube を触っても止まらないんで、 Spotify は
Spotify から Spotify 行っちゃったら
は、止まるあでもどっちにしろ Spotify から YouTube 行っても止まるんやけど、なのでこれを聞きながら今 Spotify で検索してもらって、出ましたか、イズラエルカマカビボオレさんですよ。
カタカナ検索で出るんですか、
わかんねえな
天国から雷で検索、あ
出てる、それで出る、うん、天国から雷ローマ字で検索してください、サンダーフロムヘブンで、もこのサビでね、
うん、
ちょっと泣いてほしい、泣いてほしいというとねちょっとね安く聞こえるけれども、でも本当にいろんな感情がね、
うん、
ちょっとやっぱこれ聞きながら、しかもこの歌詞の和訳とかがネットに上がってるから、あのねぜひあのそれも合わせて読んでいただきたいですね。偉大なチャンピオン、ハワイが生んだ相撲取り、あけぼの武蔵丸小錦、みんなのアイドル、あけぼの武蔵丸小錦っていう、うん、これはそしてまあハワイの人だけじゃなくて、もちろんそれはね日本多くの日本人にとってもねアイドルであり、うん、日本の国民的ヒーローでもあった、あけぼのさんのご冥福をお祈りします。
はい、
はい、ということで、まあ、今週もね、始まりましたけれども、
はい、
本町文化堂からこんにちは、
こんにちは、こんにちは、
こんにちは、ポッドキャストですが、お寿司さん最近どうですか。本町文化堂の島田です。
タクロクシンガーソングライターの絶賛追い込み中、お寿司のともみです。
追い込まれている、
もうやばいね、
お寿司が追い込まれている
ね。
何、回転寿司のレーンが渋滞してる感じ、
もうなんかあわあわこう皿が落ち出してるぐらいですよね迷惑な客がこう皿止めててわーって溢れ出してる。
あのたまに回転寿司行ってさ、注文していつ来るかわからん時あるやん、
うん、
くら寿司とかだとさ、なんか新幹線みたいなやつで来るんでしょ、
なんかシュインって来ます。
そう、あれさ一車線しかないレーンやん、
うん、
とかさトイレ行きたくなった時とか怖いよね。
あー、この間レーン渋滞してるの見た。
そうするんややっぱり。
なんかでもレーンが、
うん、
その一回しか動かないから、
うん、
誰かが例えば取り忘れてずっと
止まるよね。
止まる、
うん、
から次の注文が流せないって多分
なる。おお、駐車違反みたいなことになってるわけやもんね。一車線しかないところのど真ん中に止まってるからね。
自動でこのうまいタイミングで取りなさいようではないんで、
うん、あれだからでも全国でさ結構なお寿司渋滞は起こってるよね。
起こってますね、
一日の間に。
この間も私の後ろの席のボックス席の、
うん、
なんか親子かな、
うん、
お母さんとおばあちゃんみたいな、うん、
お寿司のともみさんはさすがにくら寿司も行かれるんですね。
100円寿司だとクラですね。
ああ、なるほど、
はい、あの あら汁とかがたまにあるんで。
ああ、でもそういうのいいよね。
そう、隠しメニューなんですよ。
う
ん、
そうなの？
あの、
本当に？クラさん隠してるか？
隠してるよ。タッチパネルにある日とない日があるんだから。
ああ、そういうことね。ない日もあるね。
そうなんですよ。うん、で、店舗によって、そのあら汁に入ってくる刺身のでかさが違うって話はまあ置いといて、うん、後ろのボックス席の。
まあ、アルバイトさんの熟練度とかによって違ってくるのかな。
気前の良さとかに、ね、後ろのボックス席の。
後ろのボックス席のファミリーが。
ファミリーが、すごい話に夢中になって、めっちゃ盛り上がってて、うん、お寿司4皿ぐらい並んでんのに、
もう、おっと。
注文したやつが来てるのに、取らない。うん、結構、何分か。
お
ー、だからそれのせいでこう渋滞が起こってて、
そうした時はくら寿司はいきなり裏からそれ専用の怖い職人さんとかが出てきたりせえへんの、
取り立て屋みたいな。そこまではいかずに
さらさら取り立て屋やね。
はって気づいて、あの数分で取ってたんですけど、あ、泊まり続けんのよなーって思った。
うん、でもだからトイレ怖いよ。
トイレ一人だとね、
ちょっ
と、
ね、そう、帰ってきてなんか渋滞させてたらさ、あ、すいませんすぐどきますんでってさ、
なるほどね、
なるよね。
はい、まあ、一人寿司、トイレに行くほども滞在するか問題ですね。
ああ、確かにね。寿司なんてもんはね、あの、屋台から始まってるやつやから、そうそう、もうちゃっと食べて、もうトイレ行きたくなったら帰ったらいい話やからね。
っていうのが、どこのみたいなね。
粋なもんですさ。
という。
はい、ごめんごめん。っていうのじゃなくて、お寿司のともみが今追い込まれていると。
そうなんですよ。4月の20日の土曜日に、本町文化堂さんで、
うん、
レコ初ワンマン、新しい音源を出すワンマンをやらせてもらうんですけど、音源の録音はあったけどミックスっていういい感じにする作業が永遠に終わらない。
それはさじ加減、
さじ加減、
うん、納得いくものがピタッときたら決まるのに、それがなかなか決まらないっていう感じ。
そうなんですよ。なんかどういうヘッドホンとか、うん、車で聞くとか、いろんな媒体で聞いて修正点が出てきて、
うん、
作っては変更、
自分の中でそう、あの一応取った音源軽くミックスして、いろんなね、ボーカルとかギターとかの音量調整する作業よね。
そう、あとは左に寄せる、右に寄せる、
あ、そんなのもあるんや。
自分の、後頭部より奥側に配置するとか、
へ
で右目の上の方とかあるんですよね、うん、こう立体音響まではいかないんですけど、
うん、
その奥行き感を出す作業が死ぬほどかかるんです。
でちょっとやってみては、家の CD プレイヤーでかけてみたり、車の中でかけてみたり、ヘッドホンで聞いてみたりしながら、あ、機能いいと思ったのに、これやっぱり今日はちょっと違う、変えたいみたいなことになってるということ。
そうなんですよ。
あ、それはね、お寿司さん、終わらねえよ。
終わらないけど、これを終わらせないと音源が出ない。
わかる、すごいわかる。なぜなら先月それやってたから。うち、
どういうこと？あ、
本棚に本を並べながら、
そうだね、
この隣の本のコーナーはジャンル的にはこうだけど、でもなんかこれ入ってきた時に初めて見る、そうか、右と左のバランスをどうするか、
はいはいはい、奥行きとか、
奥行き、上に何をさせるかとかさ、
ジャンルではこうなんだけど、この本同士が隣だと面白いんじゃないかとか、
文脈的にこっちをはめてみると今度はこっちと合わないみたいなさ、
あるあるある、
あるよね、
あるよ。
あれはもうね、沼、
あ、沼、
本当に沼。
でもこの作業が苦痛なんですけど、うん、ここ乗り越えた時が一番気持ちいいんですよ、
うん、何かは見えそうなの、ハマった瞬間が来そうなの。
ハマった瞬間は来る。
あ、でもそうか、何曲かはできてるんやもんね。
そうそう、6曲あって、うん、一応4曲は一旦完了してるんですよ、うん、であとの2曲が納得できずにずっとぐるぐるしてる。
うーん、
どうなるんでしょう、
間に合うのかな、
うん、あ、眠たい、ね、寝たい。
でそれは一応4月20日の土曜日、本町文化堂2階イベントスペースにて、お寿司のともみワンマンライブがありまして、で、はい、これはチケットを買うと CD がついてくるんだったっけ。
そう、音源がついてきます、
うん、
CD じゃないんだけど、うん、ダウンロードコード付きの特別特製キーホルダーが出てくるよ。
現代やね。
現代っぽいでしょ、
うん、
しかも可愛い、可愛い自信があるし、うん、手作りなので、
うん、
手作りなのでもう本当に一点物と思ってください。
今の可愛いグッズって何？マイクロショーツとか。
マイクロショーツって何？
あのミュウミュウが去年、うん、発売してすごく全世界的に話題になった、もはやパンツじゃんっていう服、
うん、知らない。
マイクロショーツ東京で流行ってるらしいよ、
うん、それ 本当に流行ってる。
流行ってるのか、最近の可愛いもので言うと、ハードゲーみたいな感じ。というよりも何やろね、まあパンツですね。
まあパンツですね。
パンツですね。毛糸っぽいパンツかな。
うん。
っていうのが最近の可愛いおしゃれイメージ、それしかないから。
可愛いの範囲狭くない？
でもあのね、マイクロショーツ、おしゃれなモデルさんぐらいの人のメンタリティがないと多分履きこなせないアイテムなんやけど。
そうですね。
もう逆にちょっとさ、あのおじさんとかがさ、会議で履いてるといいんじゃないかなとかは思う。
通報されるって。
いやでもなんかさ、最近おじさん会議が良くないのは、みんなスーツを着てるじゃん。
はい。
おじさんたちは、世の会社のおじさんたちは、
まあ、そういう会社もありますね。
うん。比較的でもなんか政府会合とか見てもさ、みんなそのさ、グレーか黒かのさ、裾着てるわけよ。
うん。
おそらくあのアバローム木の国で行われた、
うん、
あの多様性のためのセクハラダンサーイベントに出席した人たちもおそらくね、あの黒かグレー寄りのスーツを着てたと思うのよ。
あのニュース見た時さ、うん、和歌山って見て震えたよね。悲しみで
多様性のためにみたいなね。
悲しすぎる。
まあまあまあっていう中でさ、やっぱりなんかスーツをでも着るとさ、なんやろね、そのグレーのスーツとかっていうのがさ、なんかもうこれまでのおじさんが作ってきた社会規範みたいなコードになってるところあるじゃん。
なるほど。
そう、便利だから着るんじゃなくて、みんな着てるから
アイコン的なね。
そうそう、目立たないし、これが
ほんほん
角が立たないし、これぐらいが普通でしょみたいな感じで着てるから、もうそもそもさ、その普通なスーツを着て会議に臨んでる時点で3割ぐらいは普通なのよ、もうメンタリティが。
なるほど。
このままでいいじゃんっていう感じやから、そこにやはり一人ね、マイクロショーツの人がいると変わる感じがするね。
そんな天と地ほど攻めるんだ、差を持って。もう少し例えばちょっと攻めてジーンズとかさ。
いやあのね、ちょっと攻めて発色のいい青のスーツに2ブロックが来ると、今度はちょっと違うコンサル入ってくるから。
難しい。
街づくりとかで、だってあの街づくりで2ブロック発色のいい紺のスーツのすごいなんかハキハキとしたお兄さんか、
細めのね、
うん、でもジムとか行ってそうな人よ、
足も長そうな人
ね、足も長そうな人、ちょっとあの胸板厚そうな感じも入れてもいい、
口の先もちょっと
尖ってそう、尖ってる、間違いなくね、
うん、絶対そう。
かちょっと恥ずかしそうな感じでマイクロショーツ履いてるおじさんやったら、おじさんどっちの人を信用する？
どっちも信用しないけど。何を信用していいのか分からなくなるよね。
ごめんマイクロショーツじゃないですね、可愛いアイテムは。
いいです、
うん、
マイクロショーツにしましょうか。
いやごめんごめん、あの正しいアイテムは何ですか？
そう、あのキーホルダー。
あ、いいね、
マ
イクロショーツより全然ファッションに取り入れやすいアイテムではあるね。
まだどういうのか言ってなかったんですけど、今発表しますね、うん、
いいんですか？
いいです。
お
ラジオだからちょっと絵がないんですけど、想像してください、うん、皆さんが、まあ、20代30代前半の子はあんまりかもですけど、
うん、
私も実は持ったことがないんですけど、
うん、
MD
持ってたよ。
私はね、 MD 持ってなかったんよ。
そう、
なんかちょっと家が、うん、マック信者だったからすぐ iPod だった、
うん、ああ、まあ MD って本当に短命に終わったもんね。
そうなんよ、あんなにね便利で薄くていいのに、うん、
ちょっとやっぱりその MD のちっちゃいところにさ、曲名かけるシールがあったのよね、まだカセットの流れで、
ね、うん、
そう、あれに当時おしゃれやった友達とかは、わしらはさ、野暮やからさ、あの曲のタイトルとかを書くわけですよ、
はいはい、
CD の裏に書いてあるやつね、
まあ、この曲が何曲目みたいな。
そう、やっぱおしゃれやなと思った子はね、そこにね絵描いてたね。
あ、なるほどね。
色鉛筆とかでその楽曲のアルバムのジャケットイメージを書いてたりとか。
なるほど、
うん、曲から連想させるような絵を書いてたりしてたことを今思い出したりしましたが、その MD の、
そう、 MD に、アルバムジャケットにあたるシールとか、
うん、
自分で作って貼って、で、キーホルダーか穴開けて、
え、 MD の？
MD の、
MD の、
MD なの。
マジで？
マジで。
え、それは MD っぽい四角の物体？
いや、本当に MD。
本当に MD なの？
そう、メルカリで100枚ぐらい買い漁りました。
売ってないもんね今ね。
売ってないから、 でクリアで透明なやつじゃないとやだってなって、
あの時だって透明ブームもあったからね、
可愛いやん透明、うん、今ですらさスケルトンとかシースルー流行ってるし、うん、今見ても MD 可愛いから、
シースルーといえばマイクロショーツで恥ずかしい人は上にシースルーのワンピースとか着たりするのが今年の
スケルやん、
スケルためのマイクロショーツやから
知らないもう私の頭の中ザジーしか出てないんよ。
あでもねそのノリには近い、でもねミュウミュウの一回じゃマイクロショーツ検索して見てみて、
はい、
うん、あの流行ってるから実際
そんなに、
うん、
私が置いていかれてるのか、マイクロ
ショーツ前になんかお寿司のプリントしたマイクロショーツとかグッズ出したらすごい売れるかもしれんよ。
ええこんなボクサーパンツみたいな、
あのねそれミュウミュウで検索して、一番マイクロショーツといえばの、
んこんな、
あそれですね、それそれそれ、
これパンツやん、
パンツよ、
134,200円って書いてる、
おいや生地面積ってなるよね、
確かに面積あたりのコスト、
うん、
MD の話に戻りますね、はい、すいません皆さん、うん、で MD に一個一個手作業で穴を開けて、一個一個キーホルダーのくっつけて、
うん、あの外科手術を施してね MD に、
で何かあの革ジャンとかにスタッツつけるときに使う、何かこうあるんですよ、穴開けるドライバーみたいな、あれで一個一個開けて発注した自分でデザインしたシールを明日届くんで、
はいはい、
それも貼ってないんかいって話だけど、うん、今から貼ってっていうのをあの、まあ、今回ねありがたいことにソールドしてるんで、多分当日にはもう40ぐらいなくなるんで、うん、それを一個一個作ります。
おお、だからそれは MD としては聞けないのよね。
そう、 MD にダビングする説も考えたけど、うん、みんなごめんもう時間ないねん本当にシンプルに、
ただその代わりそれは MD だったら MD を持ってる人しか聞きやんけれども、まあそんなのは今さ日本全国でどれぐらいいるかって話やからね。
そうですね、
ビッグモーターで先週車を買った人くらいの数しかいないと思う。
難しいとこつくな、
未だに現役で MD を使ってる人は、
うん、
MD か MB かね、
あちょっと車分からへんね、
あごめん、あ BM や
BM、
うん、ビッグモーターね、
あそういうことね、う
ん、この間の岐阜県でビッグモーターの店舗から高級車が盗まれたっていう事件があったりしたらしいですからね。
寿司をシースーっていうみたいな感じで MB ね、
うん、MB、 あそうやねモータービッグね、
ランドクルーザー盗まれるって、うん、なんかニュースでもやってる
ね。え、はいごめん、何の話やったかな、
脱線が過ぎる、
うん、過ぎたね、ちょっと今過ぎましたね
とりあえずはマイクロショーツよりも超かわいいキーホルダーが、
そうそう、でごめんごめん、
手に入るんで、
でその超かわいいキーホルダーは MD だと MD を持ってる人しか聞けないけれども、じゃあ誰が聞けるのかというと、そこにダウンロードコードが
そうです
ついてると、
ついてます、パッケ歌詞カードもつけてるんですけど、うん、その中につけてるんで、
うん、
キーホルダーもし気に入ってくれたらカバンとかにつけてくれてもいいし、うん、でもなんかちゃんと QR コードもあるから音源ダウンロードしてもらって、
うん、
ぜひ聞いてほしいね、粒揃いの6曲にはなってるんですよ。
で今回は配信はひとまずはなし、
そうですね、うん、アプリミュージックとか今のとこは少なくともアルバムでは予定してないです。
なので可愛いキーホルダーのフィジカルを買いましょうよっていうね。
そうなんですよ、これ MD なくなったらもう販売できないんで、うん、今回買った100枚切りかもしれない。
おーっとっと、限定
限定
でも今後多分さこういうの増えてくるよね。
そうですね、
うん、今最近またさ CD の再評価もさちょっと始まってるけど、
うん、
CD もなんかプレスするなんかあのメーカーというか工場によって実は音質が変わってるとかね、
うん、ありそう、
うん、宇多田ヒカルのファーストラブがなんかあのプレスしてる工場で実は音が違うみたいなことがあったりとかあって、まあ、CD もひょっとしたら盛り返してくるかもしれないけど、でも結局今の CD とかデータで聞く音楽って、まあ、ぶっちゃけ買ってもさ家のパソコンに入れてデータで取り込んでしまえばさもう案外ちょっとねあの飾りとしては可愛いけども使わなかったりする中で、
うん、
じゃあ別にその携帯は CD じゃなくてもねそれこそ QR コードがついてる、
うんうん、
そういったキーホルダーとかグッズとかぬいぐるみとかでもいいじゃんってさ
そう
なってくると思うから、それはお寿司さん最先端行ってるね。
イエー、でも一応ですねライブやってる中でやっぱり CD 欲しいよってコメントもいただくんで、うんうんうん、CD めっちゃ雑かもだけど不織布とかに入れた CDR 焼き版もあの別途100円とか300円とかで
売
りますんで、
する予定もあると。
はい、車で聞きたい人はそれを追加で ね、買っていただけたら聞けます。
最近の車はでもさ、ついてないんだよ、もう CD ポートが。
あ、そっか、そうだよ、私の車古いから。
いやでもさ、ちょっと欲しいよね、
欲しい
CD ポートはね。
CD ポート必須だわ、まだ。
うん、はい、ということで、
はい、
来週の土曜日4月20日お寿司のともみ、ワンマンライブ。
やばい、来週の土曜日かって今聞いてゾッとした、
ね。そうですね、チケットはひとまず完売しておりますので、
はい、
お越しくださるリスナーの方はお楽しみに、お越し、にならないリスナーの方でもまたね、ちょこちょここの番組でもね、ニューアルバム完成次第曲かけていきたいと思ってますので、
ぜひ通販はするかな、
うん、それはやってよ、何枚かじゃあうちにも下ろしといてよ。
あ、わかりました、
う
ん、
それでまたねご注文いただけるかもやという中で、はい、ちょっとうちも大事な告知、明日です、
明日です、
明日です、
初イベントです、
明日です、4月の明日は8日違う
12日
や、
今しまちゃんの中で何日なんだ
、明日4月の12日金曜日、落語家の桂文五郎さんの独演会があります。まあ、独演会とは言いつつ、前座に桂健志郎さんという若手のね、新作落語をする、すごい今ね勢いのある方がね、来てくださったりしますね。2人落語家さんが見れる、桂文五郎の独演会落語会があります。
文五郎さんは新作落語ですか？
文五郎さんはコテコテの、古典落語です。
コテコテ古典、
うん、新作の詩の字もない。
お、
うん、
なんかいいですね、その組み合わせというか、そうなのよ、面白い。
健志郎さんはね、ちょっと別名で怪談やったりとか、
うん、
怪談話をそれこそ各作家活動されてたりとか、
へ、
あとはね短歌もやってはるのかな。
そうなんだ。
ちょっとね関西 の、 その文芸界隈ではね今密かに注目されてる若手、
うん、
20代だと思うんですけど、
うんうん、
でねやる新作落語もねなんかすごい面白いのよ。
へ、
うん、発想がこれまでの髪型にあんまりなかったような、
うん、
ちょっとスマートなネタというか、しっかり笑えるんやけど、うん、っていうのをねやられてて、で文五郎さんはもうコテコテの昔からこのね長屋のやからが毎夜毎夜毎夜毎夜の日々ね、ごちゃごちゃごちゃごちゃ言うとりますけどもみたいな世界の。
なるほど、
うん、でもやっぱり落語の何がいいかって、まあ、新作の面白いのも面白いけど、やっぱり古典落語って昔の話と見せかけて、でやってることってすごいバカらしいことばっかりなんやけど、
はい、
早とちりして何かをミスったりとか、あの夫婦喧嘩をしたりであるとか、ちょっとなんか嫉妬をしてみたり、うん、っていう、でそれのバカバカしい話っていうのは、でも昔のこととは言いつつ、そうしたねその日々の、しかもさみんな生き方が不器用なのよ、
うん、
突き詰めればね落語に出てくる登場人物たちって、
うん、
だからなかなかその人生ねうまく運べない、綺麗に物事を進められない中で、まあ、みんながそれでもなんとかなんとかなんとか日々を送ってるみたいな話がさ、
うんうん、
突き詰めればそういうものであって、でもそれって昔も現在も何も変わらねえよなっていう。
そうだね、
うん、
日々の暮らしの積み上げですよ。
そう、でそこでみんなちっちゃいバカバカしいことをさ、
うん、
毎日毎日してるわけよ、
うん、
でそれをちゃんと、それが一歩引いてみればさ、例えばいろんな生活の中で、まあ、本当に辛いこともあると思うんやけど、
うん、
なんていうかな、その辛いけれども、うん、例えばなんかこうよくわからない会社のルールに縛られて辛いとかさ、
はい、
あったりすると思うのよね、
はい、
そのハードなパワハラとかじゃなくて、うん、なんでこんなことせなあかんねやろなみたいな辛さとかっていうのも、それは辛いっていうのを感じるのは大事やけど、同時に一歩引いてみると、これってバカバカしいよねそもそもっていう、
傍から見ると なんでって思うぐらいバカバカしい。
本人にとってはすごいそれ大事なことやから、バカバカしいって言い切れないところもあるんやけど、うん、でもなんか例えばそれこそ自分が悪いとか、
うん、
なんでうまくできないんだろうとか思っちゃうときに、いや違う、これはそもそもこの辺のローカルルールがバカバカしいっていうさ、うんうん、のを見て笑うぐらいのさ、
うん、
感じがまた落語的でもあるような気もするし、
物事をちょっとこう引いて面白く消化することで心もちょっと楽にするというか、う
ん、でも落語の登場人物たちもバカバカしいことを自分たちは本当に一生懸命やってるわけよ。そこが愛おしさにもなったりするし。
なりますね。
でまた文五郎さん自身も全然器用な話し家ではないっていう、
うん、
そう、髪型で本当に上手な人、流暢に流れるように、まあ、言い方悪いと教科書的にする、ね、うまくこなせる人もいれば、でも文五郎さんはそれができずに、なんとかこの自分の話はどんな風にしたら面白くなるんやろ、どんな風にしたら落語の世界を表現できるんだろうということに、まあ、基本根は真面目やから、
はい、
うん、考えながらでもなんかうまいこといかへんなっていうのを日々繰り返しながらやってる、それが本当に落語の世界から抜け出てきたような。
おお、なるほど、うん、文五郎さんという落語の話があっても面白いかも、うん、
っていう感じの、落語家さんなんで、ぜひあのお時間ある方はお越しいただきたい。
明日の
明日
何時だっけ、
7時開場、7時半開演です。
はい、
なんかいいじゃん、本屋の2階でね、仕事終わりにちらっと小1時間
夜ね、
落語でもね聞いて帰ったろかいぐらいのね、聞いてこましたろかいみたいなさ、
金曜日のね、
金曜日のね、うん、花金に、
はい、お待ちしております、
ね、ちょっと本屋の2階でそういう会をするっていうのが実はちょっと憧れではあって、
うん、
ね、夫婦前菜っていうね、1940年 の、 あの大阪を舞台にした小説のね、すごく面白い小説があるんですけれども、
うん、
ね、その夫婦前菜、映画にもなってますね、森重久弥主演で、
うん、
そういう有名な映画もあったりする、その夫婦前菜のラストがね、まあ夫婦前菜ってどんな話かというと、30代の、化粧品問屋の若旦那が、
うん、
まあ、嫁もいて子供もいるんやけど、が20歳ぐらいの芸者さんといい仲になって駆け落ちしちゃってっていう、その2人のお話なんよね。でもこの30の男の方がもう何をしてもダメだと、うん、ただのボンボンの若旦那やったから、あのちょっとお金が入ったらすぐ散財するし、いや俺は今度はちゃんと商売するって言って、あの商売を始めて失敗する時もあればうまくいく時もあって、もともとボンボンで道楽してるから食に対するセンスはすごくいいのね。
ご飯、うんうん、
でちょっとした居酒屋やったら繁盛するんやけど、
はい、
でもすごい、ね、飽きちゃったりしてね飲みに行っちゃったりするみたいな
続かないみたいな、
そうで本当にダメな男と、その男を支え続ける年下の芸者さんの、
うん、
2人の、まあ、ラブストーリーといえばラブストーリーなんですけれども、
うん、
そのね、夫婦前菜のラストがあの、ね、まあ、いろいろあった上で、まあ、なんとかひとときのまた幸せな日々がやってくるんやけど、それがね、長子と龍吉っていう二人のね、長子と龍吉はやがて浄瑠璃に凝り出したと。
浄瑠璃に、
あの三味線弾いて、はいはい、あのお話をする、昔素人浄瑠璃がすごい流行ってて、そう、銭湯とか行ったら上手い人が一席唸ってるみたいな、
はいはい、
のがまあ文化としてあったんやけど、まあ、そう、長子と龍吉はやがて浄瑠璃に凝り出した。二つ井戸天竜書店の2階広間で開かれた、素人浄瑠璃大会で、龍吉は長子の三味線で大銃を語り二等賞をもらった。景品の大きな座布団は長子が毎日使ったっていうのが
ラスト
なのよ。
なんかいいラストです。
良いラストでしょ
う、うん、
で、まあ、これはまたあのこのね、景品の大きな座布団は長子が毎日使ったっていうのは、あの龍吉が、長子の尻に敷かれてるっていうことの、まあ、暗喩でもあるんだけど、
なるほど、
このその場所がね、二つ井戸天竜書店の2階広間で開かれてるっていうのがさ、
お
すごくいいなと思って。
なるほど、
天竜書店っていまだに大阪にねある、すごく多分関西で一番有名な古本屋さん、
老舗なんだ。
老舗です。もう老舗も老舗、
うんうん、
が戦前はやっぱり天竜書店ですごかったらしくて、勢いが、
うん、
本当に店内屋根裏までもう人がぎゅうぎゅうで、もう子供ですら通り抜けできないぐらいの、
そんなにいっぱい、
そう、中でこの天竜書店2階に大広間があって、
はい、
そこでいろんなその文化的なイベントをやってて、まあ、その素人浄瑠璃とか、まあ、いろんな落語もやったんじゃないですかね、
うん
う
ん、
というような場所があったっていうので、なんかそれすごくいいなと思ってたから。
お、まさに、しかも2階、
そうなのよ、
イベント広間、
大広場で、大広間ですね、
大広間ですね、
うん、2階、あ、そうやね、じゃあお寿司のともみ、ワンマンライブアット本町文化堂2階広間、
広間で
2階広間で、広間って言おう、
イベントスペースとか
言わない、うん、広間、
広間にしましょう、
広間広間って言わんよね最近、
言わなくなったね、うん、でも広間って言葉、畳を想像しません、なんとなく、
あ、多分ね、天竜の2階も畳だったと思います。
なるほど、
なるほどね、確かに、
なんか襖開けたら広間、
うん、広間やね、
みたいなイメージ、
でも広い間だから別にフローリングでも広間は広間で
いけます。
いろんなもの確かに、でも土足で上がるところはあんまり広間感ないかもね、
イメージね、なんか、
うん、いやでもホテルの大広間とかも、
ホテルの大広間はそのデカめの絨毯が敷かれてる、絨毯敷き詰められたイベントスペースじゃない。
あ、ちょっとごめんなさい、あのリスナーの方で広間に一家言ある方はね、
そんな専門家
いる、メールいただければか、思い入れがあるから専門じゃなくても広間に対する
広間のコメントを待ちしてますっていう。
そうですね、でうちの亡くなった父親は広間に全てをかけてたみたいな、
絨毯敷き職人とかあるかもしれない、
うんうん、何をするにもうちは広間でしたよみたいなね、
あ
正月親戚が集まるのも広間、
あ
ーバーベキューをするのも広間、
バーベキューは外でした方がいいけど
あるかもね、
親戚集まる広間もありそう、
うん
うん、
皆さんのご家庭には広間はありますか、皆さんの日常心の中に広間はありますかってまあここもこのポッドキャスト番組もカルチャー広間、
カルチャー広間なの、
分からへん
瞑想していく
広間で迷ってるね、ちょっと大きすぎたね、広間が広かった、
うん、空間がなんてかすぎて、
うん、はい、今週もじゃあ始めていきましょう、よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
はい、ということで改めまして、皆様いかがお過ごしでしょうか、ね、桜の花もそろそろ葉桜に、ね、なってきてる今日この頃ですが、でもやはり夜はまだね少し涼しい日が続いておりますので、ぜひぜひあの、まあ、服装が難しいシーズンですが、だからマイクロショーツには少し早い、
どんだけ引きずるねんマイクロショーツを、
最近知ったからさ、知った新しいことを言いたくて仕方がないのはおじさんの証かな、
ちっちゃい子も変わんないよ、
そうだよね、うん、そうだね、
そうだね
和歌山県和歌山市本町三丁目にある本町文化堂からお届けしております。本に関する話題や本を入り口にさまざまなカルチャーを紹介するポッドキャスト番組、本町文化堂からこんにちは、略して本日は、
こんにちはです、
こんにちはですね、あの先週もしリスナーの方が店に来てくれた時に、
はい、
こんにちはって言われたらちゃんと返せるかなっていうのがさ不安っていう話をしてた、
こんにちはって言われたらこんにちはって返すみたいな、
そう、
なるほど、
返せる、
返せるかな確かになんか一瞬こう今みたいな感じでこう止まっちゃいそう、
そう、でもやっぱりもうさ言ってるから我々が言ってる言葉だからさ、
確かに、うん、
あの言わってみてください、
頑張って対応します、
そうするあでもさ、さっきちらっと言ったけど、あのちらっと話題に出ましたね、夫婦ぜんざ
い、はい、
これすごい面白い小説で、
うん、
お寿司さんとかミュージシャンの人にぜひ読んでもらいたいのが、
うん、
文章のねリズムグルーブがねもうめちゃくちゃいいの、
言葉とかの、
言葉、まさにそう、言葉がねすごいね、本当に上方大阪の音楽的なグルーブに彩られてる小説でですね、まあ、それもすごい面白いしね、言葉遣いも独特で、あのそのね龍吉っていうそのボンボンがいかにダメかっていうのが分かるシーンがあるんやけど、うん、
はい、
あの、まあ、言った10以上下の20歳そこそこの、元芸者さんのね、長子に養われてるわけなんですよ、
はい、
長子は一人でその芸者としてお座敷とかに行ってお金を稼いでひたすらその龍吉のためにお金をあげてるんやけど、もう、ね、龍吉は二十歳の長子のことをおばはんと呼ぶようになった。おばはん、小遣い足らんぜ。そして3円ぐらい手に握ると昼は将棋などして時間を潰し、夜は二つ井戸のお兄ちゃんという安カフェへ出かけて女給の手に触り、僕と共鳴せえへんか、そんな調子だったからお達はあれでは長子がかわいそうやと種吉に言い言いしたが、種吉はぼんやから当たり前のこっちゃ、別に龍吉を非難もしなかったっていう。
龍吉だいぶダメだね、
うん、しかもこれがさ、 まあ、当時本当にあったのかわからんけどさ、安カフェへ出かけて女給の手に触り、僕と共鳴せえへんかっていうね。
だいぶ困る客やね。
口説き文句が僕と共鳴せえへんかよ。
もう少しあるよね。
うん。しかもそのカフェの名前が今で言う多分ね、そのノリで言うとキャバクラとかスナックのノリなんやろうけど、店の名前がお兄ちゃんっていう。揃ったね今。
お兄ちゃんってなんなんやってなった。
お兄ちゃんという安カフェがあったのがちょっと面白いよね。
お兄ちゃんって呼んでもらえるのかな。
かもしれやんよね。なんかコンカフェみたいな感じ。
コンカフェや、コンセプトカフェ。
お兄ちゃんってな。
お兄ちゃんって呼ばれたい欲とかある？うん、
ない。
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 シンプルにない。
でも、もしこのお兄ちゃんが未だに残っていて、うん、80年続いてる老舗スナック、お兄ちゃんってあったらさ、ちょっと行ってみたくない？
それは逆に行きたいね。
うん、70、80くらいの、すごいベテランの、女性店主の人に、お兄ちゃんって言われたらさ、
それ別の意味のお兄ちゃんもね、若い兄ちゃんって意味の方
ちょっと呼ばれてみたいなっていうのがねあったりしますよね。
ありますね、うん、でも確かに今話聞いててちょっとこう文体がすごい流れる感じで、うん、
リズムすごい気持ちよくないですか、
うん、うんうん。
もうね、初めがねすごく有名な冒頭がありましてね、
はい、
夫婦前菜の冒頭一文目ね、年中借金取りが出入りした、石器は無論まるで毎日のことで、醤油や油や八百やイワシや乾物や炭や米や家主その他いずれも厳しい催促だった。路地の入り口でごぼう、レンコン、芋、三つ葉、こんにゃく、紅生姜、スルメ、イワシなど一銭天ぷらを揚げて飽きなっている種吉は、借金取りの姿が見えると下を向いてにわかにうどん粉をこねる真似した。近所の子供も、おっさん、はよごぼうあげてんかいな、と、待て、しばしがなく、よっしゃ、今あげたあるぜ、というものの、すり鉢の底をゴシゴシやるだけで、水腹の落ちたのも気づかなかったっていう。
すごい出だし。
気持ちよくない？ポンポンポンポンポンとね、う
ん。ちゃんと情景が思い浮かぶのもすごい。
う
ん、
っていうのでね、すごく面白い小説なのでね、ぜひぜひちょっとね、これ読んだことがないという方がいらっしゃれば読んでいただきたい。
夫婦前菜。
夫婦前菜ですね。
はい。
大阪の宝泉寺横丁にある甘物屋さんがこの夫婦前菜のモデルになった店っていうのがあって、夫婦前菜っていうね、そういうスイーツがあったらしいの。
あ、そうなんだ。
すごく流行ったものが、
うーん、
うん、っていうのがいまだに多分出してはるんで、
ええ
ー、うん、まあまあ大阪文化ですね、これも一つの。
すごいですね、
うん、はい。そして、今週のね、本町文化堂からこんにちはですけども、今週も面白い本紹介していきますよ。
あ、どんどん紹介しちゃうぞ
あのね、さっきね、あんまり考えずに広間の話をしたけどさ、
はい、
広間って、ま、人が集まる場所なわけですよ、
はい、
うん、にちょっとね関わってる本でした。
あ、え、伏線、
伏線
ちゃんとやってたんだ。
やってたね。今回収するね、話の枕として完璧やったかもしれないです、
ね、広間で最後迷ってたけどね
そうそうそう、だいぶどこ出れるかなと思ってたけど
出れた。
じゃあ、これがですね、今漢字の読み方でいつもつまずいてしまう
本屋の店主があ
、岡内大蔵さんという方。
岡内大蔵さん、
大きいにさんと書いて大蔵さん、かっこいいよね、
うん、
岡内大蔵さんが書かれている、香川にモスクができるまで在日ムスリム奮闘記というノンフィクションの本です。これがどんな本かというと、まさにタイトルの通り、香川にモスクを作りたいと思っている、
うん、
在日インドネシア人の方の、そのモスクを作るために奮闘する。
モスクって何ですか？
モスクというのはイスラム教の寺院みたいなものですね。お寺、まさにそう、お寺、
うんうん、
でも日本のお寺と違って住職さんがいるとか、
うん、
日本のお寺とお寺は住職さんのものだったりするやん。
確かに。
モスクは基本的に住職さんとかいなくて、みんなが自由に集まれてお祈りをする場なのよ。うん、だからお寺とか教会のイメージよりはどちらかというと公民館とかそんな役割の方に近いものもあるのかなっていうね、
うん、なるほど。
宗教施設ではあるんやけど、 でこれがですね、このね、あの物語、まあ、ノンフィクションなんですけど、このお話の主人公になるのが、あのね、長渕剛が大好きで、
お、
長渕剛の歌が大好きで、義理と人情の世界に生きている、インドネシア人のフィカルさんという方が、
なるほど、
香川やったら地方やから、すごい、でもインドネシアの人ってね、いっぱいいるの、
うん、
あのあれ、技能実習生とかで来てたりとか、
なるほど、
で、フィカルさん自身は、もう在日になってからすごい滞在歴長くて、奥様が日本人 で、
うん、
で永住権を持ってて、で日本で暮らしてる。
長渕も好き、
長渕も大好き、
きっと胸が熱くなるんでしょう、
ま、松山千春も好きっていうい
い趣味だ
人が、で本当に義理人情の世界に生きてるから、
うん、
ちょっと困ってる技能実習生とかがいれば何でも相談に乗るし、
あ、いい人、
そもそも自分の意を解放してみんなであのご飯を食べたりとか、それこそお祈りをする場として家を使ってたんやけど、うん、であのなぜモスクを建てたいかっていうとね、
うん、
やっぱりそのモスクって誰が来てもいい場所なの、
うん、
いつ来てもいいの、だから旅人が来て泊まっていってもいいし、
はい、
お祈りを急にしたくなった人がその神様とたらコンタクトするために一人で静かに祈ってもいいし、
はい、
でもやっぱみんなで祈った方が楽しいっていうのもあったりとか、
へ、
ということで常に開かれてる場所じゃないといけないから、さすがにちょっと家24時間オープンにしとくんはやっぱり家族的にもいろいろありましてみたいな感じで、
確かに難しい、
うん、
コンビニですら24時間じゃないとこ出てきてるし、
そうだよね、でしかもやっぱりさみんな気使うじゃん、
うん、シンプルに、
シンプルに気使うじゃん、
はい、
だからこれだけインドネシアの人が多いからみんなで集まってお祈りをできるモスクっていうのをどうしても建てたいんだと、
なるほど、
うん、でそのためにはじゃあどうするか、お金もいっぱいかかるわけやからっていう、その中で奮闘するっていうね、
うんうん、
お話で、あのね、これがやっぱりすごい面白かったのが、まあ、そもそもだからモスクってどんな場所なのっていうさ、イスラムの人にとって、
うん、
イコールお祈りっていうのはどういう行為なのっていう、
うん、
でやっぱりそのねフィカルさんとかは、まあ、敬虔なムスリムだから、まあね、やっぱりお祈りを1日、5回決まってるんやけど、それは別に強制ではないよね。でもこれがねすごいイスラムの面白いところで、やらんかったからって誰かに怒られることではないのよ、
うん、
なぜならそれは自分と神様の約束だから、
うん、
人間同士でなんかあいつやってないとか、
うん、
あいついっぱいやってるから偉いとかそんなんじゃなくて、まあ、神様は見てると、
はい、
っていうだけの話だから、自分の体調とかに合わせても、例えばなんか今日はちょっと病気でしんどいから、あ、ちょっとごめんねってなったらさ、さ、神様は分かってくれるから、
うん、
もうやらなくていいとか、
うん、
まあ、自分の中で何そのやらなくていい理屈があればそれでもいいしみたいなものではあるんやけど、うん、でもやっぱりそのお祈りをしないとなんかシャワー浴びてないみたいで気持ち悪いとか、
うーん、
ちょっと日常で仕事で辛いことがあったりとか、あの悲しい気持ちになった時にやっぱりそこでお祈りをすることによって、このね狭い世界の中だけでうつうつしたのが、いやでもこのような神様がいて、神様はもっと広い視野で世界を見てるし、
うん、
うん、こんなちっちゃい世界の中だけで思い悩むのはやめようっていうリセットができたりするっていう、
いいですね、
そう、すごい良い場なの、
うん、
でまあ、そもそもやっぱりこのフィカルさんは幼少期はねインドネシアで過ごしてるから、ちっちゃい頃モスクが楽しかったんだって。
へ、
というのも毎週金曜日は毎週金曜日に行くの、大抵みんな、
うん、
金曜日の夜のお祈りに行くの、
うん、
普段は家とかでやってるんやけど、毎週金曜日の夜は地域のモスクにみんなが集まるから、子供たちも親に連れて行かれるんよね、
一緒に行くよって。
そ
う
で、それが親たちはもちろんお祈りしてるんやけど、強制せえへんから子供らに、
うん、
親たちがお祈りしてる後ろでは子供たちがついワイワイキャッキャして
遊んでると。
だからその日は小学校とかの友達と夜遅くまで遊べる日だったし、
なるほど、
そう、普段は忙しいお父さんとお出かけできたりっていうので、
うん、
コミュニティの場としてもすごい思い出があるから、
うん、
それを今日本に暮らしてる家族を持ってる、イスラムムスリムの人たちもいるからに、ちゃんとこういう自分たちルーツコミュニティがあるんだということも教えてあげたいと。
なるほど、
うん、っていうのもすごい面白いなと思ったし、でやっぱりでもこのねモスクを作るってなると、特に香川っていうのはどうしてもさ、東京ほどいろんな文化が開けてるわけではないし、
うん、
やっぱりその外国人に対する偏見もあるから、
うん、
不動産屋がなかなか貸してくれないよね。
本当に香川に限らずね、
これ和歌山でも絶対そうよ、
あるやろ、ね、
日本中どこでもそう、東京でもあると思う。でしかも 太くて多数の人が集まってくるわけよそこにね、
うん、
それがいいはずやのに、
うん、
でもやっぱりなんかそのよくわからない近所の人じゃない外国の人がいっぱい集まってるから怖いみたいな、
あ、逆の見え方というかね、
そうしちゃう。でフィカルさんもそれはもちろん分かってるのよね、
うん、
で特に 9.11 以降そのイスラム教徒っていうだけで怖いとか、
うん、
テロリストだって言われたりしたことっていっぱいあったと、
うん、
でも逆にだからでもフィカルさんはモスクはすごい楽しくて日本人も来てもいいしその立派なモスクを建てるんだと、
うん、
みんなでお金を集めて立派なモスクを建てることによって初めて地域の人たちにいや僕らはそのこそこそやってるわけでもないし、
うん、
こういうちゃんとしたものを建てることによって自分たちの居場所を作って日本の人たちにも分かってもらいたいんだと。
なるほど。
だから小さいアパートの一室とかでやるんじゃなくて、
うん、
ちゃんとした建物大きい立派なものを作るんだっていうので奔走するんやけど、
うん、
何千万もかかるわけよそれには。
あ、お金ね。
そう、地方とはいえじゃあそれをどう集めるのか、
うん、
中でもこれもすごい良かったのが、だ実際初めにお金を出してくれたのは技能実習生の子たちがお金を出してくれるのよね、
うん、
それが1万円なの一口、
うん、
で彼らって十何万円の給料でそこから家賃とか引かれて、でしかもあのふるさとへ送金もするから自由に使えるお金って数万円しかないのに、
そのうちの1万円を
みんな出すのよ。
すごい。
でさらに何がすごいかっていうと彼らって数年したら帰るんよね、
うん、
あの自分のふるさとへ、
うん、
でだからモスクができた時には自分たちは帰ってるかもしれないよね。
でも1万円を出す。
そう、それは自分が使わないかもしれないモスクやけど、いやでもみんなのためにはあるといいよねっていうので、
すごいなんか素晴らしい考え方というか、
うん、っていうのがあったり、でもそれでも何千万には届かない。さらにやっぱりその外国人っていうだけで不動産屋も物件を貸すのちょっといいなっていう、あのお手頃だなっていうところあっても貸すのを渋らないない帰ってくれみたいな、
あ、門前
払い、門前払いになったりする中で突如現れた関西に住んでいる謎の中東の大富豪が出てきたり、
でもそれリアルな話やね。
リアルな話とか困ってる中で地元の不動産業界のドンって言われてる、
うん、
みんなに恐れられてるいかつい人が出てきたりとか、
ドンが、
ドンが、ね、でさらにもちろんそのフィカルさんの周りでモスクを作ろうって言ってる人たちコミュニティがあるんだけど、その中も一枚岩じゃなくてみんなが個性的やから、いやこんなんじゃダメだよとかこんな場所嫌だとかみんなが好き勝手言ってなかなかまとまらない中にコロナ禍がやってきて、そう、あの職を失う人もいればやっぱりふるさとへ帰る人も出てくるの中で、
うん、
果たしてモスクは無事に出来上がるのかっていう
のこの、ね、ノンフィクションで
そうどうなりますかっていうね、
うん、
このねイスラムの文化を知る入門にもなるし、
うん、
でやっぱりそのね、まあ、もちろんそのフィカルさん自身がキャラクターが濃いからね、長渕が好き でしかも義理人情っていうのはやっぱり一人で来た時に日本に来た時にやっぱりすごい孤独で寂しかったのが、受け入れ先の技能実習生としてやってきてね、そこの社長夫婦がすごくいい人だったと、
うん
うん、なんかフィカルさんが食べ物でちょっと日本食が合わずに困ってたら合うように料理を作ってくれたりとか、うん、他にもあのフィカルさんが別にその働いてる時お金がないから全然遊びに行ったりもできないわけよ、初めはそもそも友達も少ないからなってる時に、たまたま駅前に行ったらあの駅前で酒盛りをしてるジジイどもがいたと、
はい、
まあ、ジジイどもとは書いてないけどねあの高齢の男性たちが
お酒をね飲んでね
駅前でね、
うん、
そしたらお姉ちゃんも来いよみたいなんで仲間に入れてくれて、でそっからそのね気のいいお年寄りたちがお前香川の名物作ったことないんか、じゃあ食いに行こうぜって言って居酒屋に連れて行っておごってくれたりとか、
うん、
だからそういうことで日本社会のためにも恩返ししたいと、
あ、思ってくれたの、そう、すごい。
でフィカルさんの中ではそれは一つモスクを建てるということも絶対に日本のためになるっていうね、
うん、
そうした思いもあったりする、その熱い思いっていうのもねすごく面白かったりする一冊なので、まあ、和歌山から香川近いしね、
近い、フェリーでね行けちゃう、
うん、あ、だから和歌山でもこれはモスクじゃないけどもさ、ちょっと数年前に初めてタイ寺院ができたりね、
あ、なんか聞いた、
そう、タイの和歌山でタイの人すごく多いから、
うん、
その人たちが集まれる場所としてどうしてもお寺が欲しいと、
うん、
だからみんなでお金を出し合って、あの雑居ビルの1階にお寺ができてね、
うん、
だからそこに行ったらみんな本当にタイ人のおばちゃんたちが昼間からお祈りもするし、お祈りした後はお弁当を持ち寄ってみんな一品ずつ持ってきてて、
はい、
みんなで昼食を食べてるの。
へえ、
すごく良いじゃないですか。
素敵。
うん、で日本ってあんまりそういう場ないじゃん、日本人コミュニティの中だと。
そうだね、不特定多数と喋ってご飯ってあんまない、ね、
そうそう。であのみんなが持ち寄りパーティーでね、お金を使って食べていくじゃなくて、日常の中でそうした集まってみんなでご飯食べて和気あいあいと、でしかもモスクの中ではあの貧しいとかお金持ってるとか一切関係ないよね、
うん、
神様の前のはみんな平等だから、
はい、
だからお金持ちの人も来れば、そのね、なんかまあそのお金を持ってない労働者の人も平等に扱われて、みんなでご飯を分け合って、
うん、
お祈りをしたりキャッキャして遊んだりするっていう、そういう場所っていうのはさ、あの全然日本の中でももっとあってもいいのかなみたいな。
なるほど、
うん、開かれた広間が街の中にあるというのは、
うんうん、そういうのが特別なものじゃなくて、こう自然とあるっていうのがいいですね。
そうっていうのはね、あのイスラム教徒ではない、ね、あの私たちにとってもすごくヒントに、
うん、
こんな街のコミュニティのあり方があるのではないかということはね、参考になると思いますので、
香川に
いかがでしょうか。
香川にモスクができるまで、
在日ムスリム奮闘記。
岡内さんはじゃあそのフィカルさんに、うん、取材して本にしたんかな。
そう、フィカルさんのことを紹介されて、
うん、
でずっとその活動を追いかけてたっていう。
なるほど、
うん、
うん、面白そう
ものですね。あでもその、イスラム教で言えば4月の9日火曜日かな、うん、今週の火曜日がね、全世界的にねラマダン明けの日だったのよ、
うん、
ラマダンご存知ですか。
なんかご飯食べない的なやつ。
そうそうそう、う
ん、はいはい、
絶食じゃなくてなんて言うんやあれを。
断食。
あだそれ、さすが断食月間なのよ。
えどれぐらいの期間断食するんですか。
1ヶ月だったかなラマダンは。
生きていける人。
ね、ラマダンは2024年のね、でこれしかも面白いのが、ま、毎年ラマダンってね月が変わるのよ。
へ、
イスラムの旧暦でやってるから、
うんうん、
現在の暦とね少しずつ毎年ずれてて、それを修正しやんから
どんどんずれ続ける。
そう、で30何年かで一周して元に戻るんやけど
結構かかる。
そう、あ今年は2024年は3月10日から4月9日までがラマダンだった。
1ヶ月。
うん、でもこれ断食って言っても日の出から日の入りまでなんよ。
あ、に日中はダメってこと。
日中がダメ、
夜は食べて
るし。夜は食べていい、
うん、
だからラマダンの時期っていうのは朝まだ日が明けないうちにみんな起きていっぱいご飯食べて、で、日中は我慢して、で夜はまた盛大なご飯を食べるっていう。
へえ、まあ、面白い、
うん、もうだ地域を挙げてのお祭り的な、
うん、
ちょっと高揚感があるらしくて、だから学校とかも時間が変わるんやって、
ラマダンに合わせて、
うん、やし昼休憩が短くなるの。
あ、
会社もご飯食べやんから、だからもう早く終わって早く帰ろうぜみたいな。
あ、効率的、
うん、のがねあったりするんだって。
へえ。
でこれをあのね、今和歌山のお友達でアルジェリア人の友達がいるんやけど、
うん、
アルジェリア人の友達はあのご家庭はイスラムなんやけど、本人はねあの全然酒も飲むし、
うん、
俺別にもう宗教とか信じてないしみたいな感じで、
はい、
あのラマダンするって言ったらしないよみたいな感じやったんやけど、うん、いやでもなんかやっぱり1日くらいはやってもいいかなみたいな感じで、で私も興味あったから、え、じゃあ4月9日の最後の日一緒にラマダンするって言ったら、
うん、
え、やろうよってなって、ラマダン明けの夕方ね、まあ、でもそれが最後のラマダン明けやから、
うん、
イスラム教国ではもう本当に盛大なパーティーが開かれるのね。
みんなラマダンお疲れ
みたいな。そう、おめでとうみたいな、
はいはい、
終わったぜ、食べようぜ、飲もうぜ、朝まで騒ぐぜみたいな感じの、
はいはい、
ないけど、だからそれで、だから最後の日は俺がアルジェリア料理を作って持ってくからちょっとやってみようよってさ。
おお、素敵。
で、や、飲み屋で約束したんよね、
はい、
あの1ヶ月ぐらい前に、
はい、
で当日に、前日に思い出して、
うん、
あ、明日はわしラマダンの日やっていう。
ほんほんほん。
で、でもこれもさ、神との、神が見てるって言ったけどさ、 別にわしが本当に守ってるかどうかはさ、アルジェリア人の友達は見てないわけよ。
なるほど、
うん、で朝早く起きて何か食べようと思ってたんやけど、完全に寝過ごして、
うん、
普通に8時におったからもう日が昇ってるわけ、
はい、
でもうだから朝起きてから、あ、これはもう食べれないし飲めないと、
今日はちょっともうずっと食べれないですよと、うん、でも日が落ちるまで、
まあ日が落ちるぐらいなんてさ、言っても今ら5時6時に落ちるからさ、まあ、いけるでしょうと。あるしね、実際たまにお昼ぐらいまで何も食べてなかったり飲んでなかったりっていう時は、
はいはい、
だからでもこれはだから別にバレやんかもしれんけど、やっぱり約束をしたし、これはやろうと思ったのよ、
はい、
4月9日でもね、やっぱりね、お昼12時1時ぐらいになってくるとね、お腹すくのは我慢できる、
うん、
でもやっぱりさ、水飲んだらあかんと思うから。
水もダメなの？
そう、絶飲絶食やから。
ほう、
そうだ、すっごい喉乾いてくんのよね、
うんうん、
やしちょっとねフラッとしてくるのよ、
うん、
やっぱり朝食べてないからね。だからもうラマダ慣れてる人はもうね4時5時に1日分食べてるから我慢できるんだけど、
うん、
何も食べずやって、しかもちょっと前の晩深酒してたぐらいの勢いやったから、
水欲しい
そうそうそう、軽い二日酔い感もあったから、これはと思って、いやでも約束したし多分一緒にやろうって言ったアルジェリア人の友達は夕方ぐらいに多分店来てね、甘酒おめでとうってさ、よっしゃビール飲もうぜっていうの楽しみにしてるからさ、
うん、
そうやっぱ一緒に盛り上がりたいじゃん、嘘つきたくないじゃん、
うん、
でも一応不安になったのよね、
うん、
一月前の約束やから
覚えてるかな
っていうで LINE を送ったの、
はい、
12時半ぐらいに、
うん、
ラマダンやってるって、
うん、
送ったらすぐ帰ってきてさ、
はい、
ごめん二日酔い無理って帰ってきて
シンプルに無理だった。
ラーメン食べに行きました。
あ、
その場で、
その場で、
その場で
行こうよランチ
っていう、結局一日もラマダンをしないまま終わってしまったんですけれども、
また来年頑張ればいいんじゃないですか。
一回でもねやってみるのはありかもね。
うん、なんか胃がちょっと休まりそう
でさ、今しかも本当は4月やからラマダンやりやすい時期なのよ。
夏とかだと確かに、
真夏も何年かに1回来るから、だからその一緒に やろうって言ってたアルジェリア人の友達も、いや今年は余裕っしょみたいな、俺高校の時真夏やったことあるけどあんなんは無理、でも今はいけるって、
大丈夫大丈夫って言っときながら、
うん、2日酔いで無理だったっていう向こうもね。
向こうは忘れてたの？
覚えてたけどやる気なかったんやと思う。
なるほどアルジェリア料理をね、
来年に持ち越しですね。
持ち越しですね。
はいはいはい、っていうようなことがあったりもしましたけれども、どうですか、リスナーの方でラマダンやられた方、ひょっとするとお一人ぐらいいらっしゃるかもしれませんね。
ね、なんかラマダンやったことあるって方言ってたら教えてほしい、
うん、でもだからラマダンの時もおそらく地元のモスクとかには何人か集まってきてみんなでご飯食べたりしてるんやと思うよ、夜は。
お、楽しいですね。
そうとか、あといいなと思ったのは、その会社から帰るじゃん、
うん、
もうそろそろ日没になってる、でもちょっと家遠かったりするやん、お腹空いてるやん、
空いてる、
だったら通りにいる人が、あ、今帰りちょっとこれ食べていきやって、
優しさ、
うん、っていうと、もその優しさためイベントなんよね、あれって。なぜラマダンをするのかって言ったら、今たは遠くに旅立ってる友達とか自分たちの同胞がひょっとしたらご飯も食べれずに苦労してるかもしれない、辛い思いをしている人たちが、まあ、もちろん自分たちのコミュニティにもさ、満足に食べられない状況にいる人たちがいるから、そういう人たちの苦しさっていうのを自分たちも知らなくちゃいけないっていうためのものだから、あれって。
そうなんだ。
そうそうそうっていう、だからそもそもが思いやりと他人のなんか大変さを想像するみたいなものがベースにあるイベントやから、
うん、
あとはだからまだまだ記者とワンセットで寄付ね、
うん、
だからその期間ですごいごちそうを作るけど、それはやっぱりそのお金持ちの人は近所の家にじゃあごちそう配れよっていう。
へえ、
うん、
やっぱり日本とはまた違う価値観というかね、すごい考えるものがありますね。
となるとちょっとラマダンも楽しそうじゃない、うん、
楽しそう。来年は頑張れる？
来年頑張れるかな。4時に起きれるかどうかにかかってるね。
まず前日に覚えてることが前提よね、うん、
あ、でもね、ラマダンのコツみたいなものを調べたのよ、
はい、
最後1日だけやったとしても、
うん、
何かコツがあるかなと思ったらね、見てたのがね、1日目2日目3日目は辛いけど4日目くらいから大丈夫みたいなことを書いてて
何かを超越するんだな
そう、だから1日だけやったら絶対にしんどいっていうね、何をしても。
なるほど、
うん、
じゃあ4日は頑張れば 楽になる。
そう。でもこれがねまた面白いのが、今ってイスラムの人って世界中にいるじゃん、もちろん、
うん、
北欧とかに行くと白夜のシーズンとラマダンが重なった時にどうしますかっていうね、
無理やん、
そう、日が沈まないっていう、
終わらない、
そうそうそう、っていうのがあったりもするらしいんやけど、
もう渡航するわそれ日が沈む国に。
そうよね、日が沈む国っていいね。そう、まあそういう時はなんか、じゃあこの国に合わせましょうとかがあったりするらしいんやけど、
合わせたラマダンスタイル、
そうそうそう、とかでもこれまでなかった問題課題っていうのがね現代のラマダンシーンにはあったりするっていう、これもちょっと面白かったり、
なるほど、
しますね。
しまちゃんのプチラマダン期、
プチラマダン期、まあ、プチラマダンですらないよね、ラーすらできてないぐらいよ。
朝ごはん食べなかったぐらいのだけやもんね。
そうそうそう、お昼ラーメン食べたし、しっかり豚肉入ってたしね、なんなら。
ああ。
はい、でね、もう一冊ね、ちょっとねこれにちょっと関わるような本で紹介したいのがですね、
はい、
この本もすごい面白かったんですね。橋本智文さんが、
橋本さん
智文さんが書かれている観光地ぶらりっていう、
うん、タイトル、
日本各地のいわゆる観光地と呼ばれているところに出かけていって、
うん、
で電車の中で行くまでにね、その観光地について書かれた本を読み、
はい、
観光地に行って、そこに、まあ、お店やってる人とかに話を聞いたり、旅館やってる人とかに話を聞いて、まあ、昔はねここの温泉街も今はこんな感じやけどすごかったんだよとか、
うん、
っていう話を聞いて回るっていう、本当にもうぶらりするっていうね。
なるほど、
うん、
タイトル通り、
タイトル通り、うん、これがねすごい面白かったんですよ。
なんか電車で本を読んでからっていうのがいいですね。
いいですね、うん、そう、それを追体験させてくれるっていう、ね、どんなことが書かれていたかみたいなこともねこう書いてあって、前調べから、
うん、
あの道後温泉に行ったりね、
お
道後温泉だったら、
愛媛
かな、
うん、
愛媛ですね。道後温泉に行くときはその例えば夏目漱石とかが道後温泉に行ったりしてたから、その時 の、まあ、あの記録文、紀行文を読んだり、
うんうんうん、
で大体その、昔からある旅館とか、あとはストリップ小屋とかに行って、
うん、
ストリップ小屋の店主さんにあのかつての在りし日のストリップの盛り上がりの話を聞いたりね、
うんうん、
だから昔はストリップ小屋ってさ、あの今は一人で行くお客さんが大半やけど、
うん、
やっぱりこのね観光、日本の観光全盛期は会社の慰安旅行とかで来るからさ、
へえ、そうなんだ、
団体さんでね、上司が部下を引き連れて、おい入っとくかみたいなんで、
うん、
お前エッチなやつ興味あるやろくらいの下世話なノリでさ、
うん、
みんなで見に行くんよね、
うんうん、
そしたら気が大きくなってるからみんなね、
はいはい、
あのめちゃくちゃヤジを飛ばしてたみたいな、
へえ、普段だったら言えないんだけど、
そうそうそうそう、
薄暗い中で、うん、なんかこう自分もこう中に紛れられてる気がしてわっと言えちゃう、
団集団やから、
はいはい、
が、まあ、それはそれで、まあ、下世話やったけども、でもやっぱにぎわいはあったよねって、みんなが温泉街を浴衣着て歩いてて、
うん
うん、いろんな団体さんがいてみたいな、で、でも今は今で実際そのストリップ小屋に行ってみると、あの一人客がねこう腕組んで静かに見ていたりとか、
もうなんか衝動できるわ、
ね、そうそう、
プロデューサーじゃないけども、
おるのよ実際ストリップに行くと、
うんうん、
うん、この今回のね出し物はいいねみたいなことをね評価する人たちが、
なんかそのエッチなこうセクシーなものとして見る人も絶対いるし、うん、実際セクシーだけど芸術じゃないけど、
そうそう、でもそう、
ね、アスリート的な感じで
いると思う、
あるよね。
で実際この道後温泉のストリップ小屋にもやっぱ女の子のファンとかが来てたりとか、
うん、はいはい、
うん、そういう移り変わりを、まあ、ぶらりしながら見ていくという本なんですね、
うん、
でもその中でね特にちょっと良かったのがね、
うん、
あの横手市ってわかります？
はい
はい、お寿司さん、
なんか B 級グルメない？
すごい
ね、
すごい、
焼きそば、
それ
横手
やるな、お寿司、
B 級グルメは任せてください
よ、すごいねそう、一章がまさにその横手焼きそばで有名な横手市に橋本さん出かけていくわけなんですよね、
うん、
で行きの電車か飛行機かの中で、そもそも B 級グルメっていうのはどうやって名前ができて、
うん、
どんな風に広がったのかみたいな本を紐解きながら横手市やってくるんですけれども、
はい、
そう、横手市のねこのB 級グルメこと横手焼きそば、
はい、
これを読むとねもうね食べずにはいられないよね、
食べたくなる、でも今タイトル横手焼きそばの名称を聞いただけで食べたいってなった、
そう、でもねまたねこのね横手焼きそばの 歴史っていうのがね、うん、素晴らしくて、いまいちねこの横手焼きそば食べたことないからさ、
うん、
どれぐらい違うのかっていうのがよくわからないんやけれども、
うん、
一応ね戦後にまだ戦後の復興期みんながまだ町も混乱してる中でちょっと屋台的なところである一人の人がちょっと変わった焼きそばを作ろうっていうので、
うん、
まあ、麺から開発して、
はい、
横手焼きそばと、まあ、当時名前は横手焼きそばじゃなかったかもしれんけど、まあ、オリジナル焼きそばを作ったらすっごい繁盛したと。
おいしい、
おいしいって、しかも安くて簡単っていう、
うん、
で普通だったらさあのすごい一個の店が繁盛したらさあのあれあれ支店を作ったりとかさ、
うん、
店を大きくしたりしたらいいわけじゃん、
店舗数増やそうとか。
そう、でもそれをせずに、
はい、
その発明した人はねこれをあの町の奥さんとかみんなにレシピを教えて回ったんやって。
へえー、すご
っ。っていうのもこれだったらそのパートに出てる主婦の人とかでもパートに出ずとも家の軒先で簡単に作って売って食いぶちになるからって言って、
う
それで一気に100件ぐらいに増えたんやって。
すごいですね、うん、レシピ教えちゃうって。
そう、作り方を教えて回ったっていう、
すごい、
うん、でそれで一気に100件ほどに増えたから、
うん、
みんなね町の人たちはあれ例えば銭湯とか行ったりさ夜出かけたりしたら本当に各ブロックに横手焼きそば屋さんがあるから、
うん、
そこで焼きそば食べて帰ったりとか。
めっちゃいいね。
それでそれが本当にみんなの町の味になったんやと。
おー、なんかそうやってこう地域で広がったからこそ今残り続けてるわけやもんね。
そう、
すご
い。でも横手市の人たちってその焼きそばがもう普通やからありすぎるからね、あの横手を出るまではそれが珍しいものって知らなくて
当たり前だったん
だ。そう、横手を出てから初めてえあれないのみたいな。
横手焼きそばはいずこ。
そう、で実際まあ秋田のそんなに大きくない町やからさ、そうだから横手焼きそばが有名になったのって本当に町おこしの一環で、横手なんか売り物あるのかっていうのを役所の人が考えた時に、焼きそばどうすかみたいな。
当たり前にあるけどみたいな。
ないみたいですよ、他には
他県にはないらしいですよ、うん、と。
でも、うん、でその時はね焼きそば無理っしょぐらいの感じやったらしいのか、それが、まあ、あの詳しくは読んでいただきたいんですけど、 B 級グルメの盛り上がりと一緒にすごい大成功して県外からいろんな人が来るようになったと。
お、
うん、B 級グルメ の大会とかで優勝したりしてね、
みんな横手焼きそば食べたさに来る。
でもそれはあえて無理やり作った文化じゃなくて本当に元からあったやつで、でね、あのすごいのがその横手焼きそばを町おこしとして盛り上げた担当の人がね、あのじゃあ町おこしっていうのはなんか適当な B 級グルメ作って珍しいもの作ってパーンと言って一発当たったらいけんのかいって言うと、そうじゃないんだよって、
うん、
珍しいもの変わったものを作ればいいんじゃなくて、この、ね、地元の人がそもそもこれは私らが昔から食べてるのはこの焼きそばなんだってまず誇りを持ってることっていうのが、
うん、
大前提なんだよっていうね、
うんうん、
食堂でも焼きそばを食べるし冷蔵庫の中ではゆで麺の焼きそばが入っていて家庭でも横手焼きそばを普段から食べている、これが町おこしなんですっていう。
当たり前にあるんだよね。
そう、外の人にアピールするだけじゃなくてみんなが気づいてなかった地元の誇りって実は身近なところにあるんだよ、
うんう
ん、それをもう一回みんなで思い出そうぜっていうのがそもそもの町おこしのベースで、後から人がいっぱい来てわっと盛り上がるっていうのはその次っていうね。
なるほど。
っていうのを読んでちょっと町おこしに対するね偏見がねちょっと拭われた気がしたよ。
あ、本当ですか。
うん、なんとなくあるじゃん B 級グルメとかさ町おこしとかっていうさ言葉がちょっと先立っちゃってさ、
あ、
なんかすごい簡単に消費されてたりとかさ、軽々しくなんかさ、うん、じゃあなんかやって町おこしようぜ、何やるみたいなさ、カフェ作るイベントするみたいなさ、
うんうん、
なんかそれそうじゃないんだっていうね。でまたねいいのがね、このね焼きそばを食べに横手に来てもらった方には例えばフレンドールのメロンパンを紹介するんです。あそこのメロンパンも昔から地元の皆さんが食べてきたものだから、
うんうん、
ぜひ食べてもらいたいっていうね。
なるほど。
そう、こっちもあるぞっていうね、
うんうん、
和歌山であるやん川のクリームパンとかね。
ああ、パン屋さんね。
そうそうそう、 まあ、まあ、和歌山今ラーメンがあるからさ、みんな、ね、好きなラーメン屋あるけどさ、じゃあ和歌山ラーメン食べた人にはでもやっぱり地元の味で次のこの店行ってほしいっていうのさ、
うん、
みんな多かれ少なかれあるやん。
あるね。
富士の天玉丼とかさ
行ったことないわ。
マジか。レストラン紀の国のランチとか、
あ、
いろいろあるんですけども、っていうのでみんなでこのね盛り上げて、いわゆる今の観光地というものが出来上がってるお話がね、ちょっとねすごく胸打たれましたね。
なるほどね。
最高じゃん。
なんかこう新しいお店ができて、それもこう一つスポットになってもそうなんだけど、
うん、
そういうお店が例えば1年とかで撤退じゃなくて、
うん、
なんか続いていって気づいたらまたこう街の文化の一個になっていくみたいなのが本当の意味でいいですよね。
欲しい、
うん、別にだから狙ったブランディングとか地域の、
違うね、ブランディングじゃねえんだよみたいな、そうプライドなんだよっていうね
気づいたらもう続けてることが一番偉いから、
うんうん、
続けるのが一番難しいし、
間違いない。じゃあ思ってるよ、うん、本当にもうね、うちの店のことを面白く思ってない人がいるのであれば続けることが一番の嫌がらせになるから続けようと思って
ひねくれてるな、ネガティブっていう音楽も結局その別にライブやってるからすごい、音源作ってるからすごいんじゃなくて、
うん、
続けるのが一番しんどいけど、これがあるからなんかこう積み重なってきたからね、
うんうん、
聞いてくれてるとこもあるし、
地元の名物ミュージシャンになるかも知り合わけやからね、お寿司は30年後に
結構かかるな、
うん、CD でもお寿司聞くし MD でもお寿司聞くし、まあ、あのどこの家庭の冷蔵庫にもお寿司のマグネットステッカー貼ってあるよねみたいなさ、
還暦祝いでだからこう赤色のちゃんちゃんこ着せてもらうんでしょ
いいですね、
町の公民館的なところで、じゃあ、
うん、それはいいね、それやりたいね情報ールじゃなくて公民館の方ね、
もうお寿司はたまんま40周年になりましたみたいなね、
お寿司食べれてるかなその時も、
歯はまだあるんじゃないか、うん、
あの今のサーモンとかよりも巻き寿司とかが好きになってるかもしれんしね、
サーモンはもう胃がもたれます、
ね、ちょっと脂っこいんでねみたいなね、
カッパみたいな
カッパいいね、カッパ好きになるとなんか大人になった感じがするね、
酢っぽい、
おしんこ巻きとかね、
あ、酢っぽい
はい、っていう橋本さんの観光地ぶらり、これねもうすごい面白かったんで、
うん、
ぜひぜひ、観光地ぶらりは太田出版から出ておりまして2500円プラス税、
はい、
もう観光地巡ることを思えばもう破格すぎる、
観光地が盛り上がってる時に行っても面白いし、うん、盛り上がらなくなってから行っても面白 い, 面白い、
でそこには本当にあの人々の観光地と言われるところに暮らす人々の営みがね、
うんうん、
脈々と続いているという、そして先ほど紹介した香川にモスクができるまで在日ムスリム奮闘記は、これは小文社さんから出ておりまして、
はい、
1800円プラス税、こちらもぜひぜひお買い求めいただければ幸いです。ということで今週の本町文化堂から
こんにちは、
でしたけれども、お寿司さんいかがだったでしょうか。
今日もAMラジオっぽかった。
よかった目指してるところやからね。あ、でもお寿司さんこの間あれ夜明けのすべて小説買ってくださって、はい、
そうなんですよ、先々週出た時に、うん、夜明けのすべてと、まあ、森見とみ彦さんのシャーロック・ホームズの凱旋も買って、
うん、
で夜明けのすべてとりあえず結構サーッと読んじゃって、
うん、
めっちゃ良かった。
サクッと読めるんやけれども、でもなんやろね、内容が軽いとか決してそんなのではなくて、しみじみとね、
そう、
なんか良いよね、
大きくドラマチックでもなくて、でも本人たちとしては何かこう大きい一歩を着実に、うん、進んでいく道の途中までを見せてくれるのが、うん、島ちゃんがまさに言ってた、え、もっと見たいみたいな、
ね、また会いたくなるよね、
この人たちにも、そう、また会いたいってなって、すごく素敵でした。
ありがとうございます。
よかった。
いやね、
で今シャーロック・ホームズを分厚い本だけど、うん、通勤中の電車で開いて
ビクトリア朝京都へ旅に出てるわけ、
面白い、
うん、
読んでる、
はい、皆様もいかがだったでしょうかということでね、まずね、明日来てください、
落語会、明日が落語会です。
そして来週は、まずこちらはソールドアウトですけれども、お寿司のともみ、独演会じゃないや、ワンマンライブ、
ワンマンライブを大広間でやるんです。
はい、でまだね、この大広間ではね、今後も映画とかそんなのもちょっと今決まりかけてるんで、
お寿司のやつ一応あの10席追加して、
うん、
あと 2,3 席ならいける説、
駆け込みいけるね。
駆け込みいけます、
うん、まあ見たいって言ってさ当日来られたらさ追い返せやんから、
いやもうなんか嬉しくって入れちゃう。
なリスナーですよって言ったら多分ね入れますんでね。
リスナー特別
パス、リスナーパス、
リスナーパス
お時間ある方はぜひそちらの方よろしくお願いします。それでは皆様また来週本町文化堂からこんにちはでした。
はい。I don't know.